Spinner. Poppin' Innovation Worldella Podcast Life Update。小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー。ここからはライフアップデート。今回は竹あかり演出家池田千佳夫さんをリモートでお迎えしています。千佳夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池田千佳夫さんは熊本を拠点に竹に穴を開けて明かりを灯す竹あかりの演出ユニット千佳研として活動。2023年広島 G7 サミットでもその明かりを灯され、海外メディアからも高い関心を集めました。ということで、僕はね、もう千佳夫くんはもうプライベートではもうずーっと知ってるんですけども、今回はリモートでのご出演となりますが、今どこにいるの？
今は福岡にいます。
お、福岡で何してんの？
福岡はですね、福岡のフィギュアスケートの何か催しがあって、それの装飾をするために、竹明かりの装飾するために福岡に来てます。
まあ、千佳夫くんといえばね、もう竹明かりとしては、この間ね、情熱大陸にも千佳研として出られて、もう今は結構日本中でも話題になってますが、もともとね、僕も出会ったのは多分熊本で、それこそ、熊本地震でのこの災害復旧、復興活動にこう参加されているっていうことで、どなたかから紹介されてあったんじゃないかなと思うんですけど、ね、その経験をもとに、この今もまた、ね、この能登半島地震の被災地での支援活動をされていると思うんですけど、この収録をさせてもらっているのはこの今1月中旬なんですけど、なんかこう、現地にこう、なんかこう、どっか拠点を作って活動されてるってお話を聞いたんですけど、うん、今、どんな感じなんでしょうか？
ですね、拠点を構えてるのは、能登半島のちょっと下の方に七尾市ってとこがあるんですけど、その駅前の複合施設の4階にですね、拠点を構えさせてもらって、そこで活動しています。あともう一つ、その上に2時間ほど行くと能登町っていう場所があるんですけれども、そこにもですね、拠点を構えて、そこを行き来しながらですね、上の方、少し上の方にですね、輪島や鈴といった被害がひどかった場所、そういったところにですね、物資を届ける動きしてます。
じゃあ今のその活動の中で、こう見えてきたこと、またこう、これからこうサポートで必要なものみたいなのっていうのはどんな感じなんですか？
そうですね。もう日々その必要なものが変わっているので、毎日僕ら日報を書いているので、熊本支援チームというそのホームページを見てもらって確認してもらうのがこう一番だなと思うんですけど、やはり今回の地震、の難しいところっていうのは、災害がひどいところがもう点在しているっていうのと、能登のその地形上、なかなかその道がこう何本もなくて上に行きづらいっていうのは、そう、かなりその復興が難しいだろうなっていうふうなことをこう感じますね、こうやりながら。
なんか我々やっぱりこうもどかしさがやっぱり今あるんですけど、外からね、こうリスナーの方も含めて協力をこう呼びかけるとしたら、どんなことがありますかね？
なんかこう一くくりに、じゃあ水がもう大量に来てるからもういらないよみたいな情報を受け取ったりすると思うんですよ。でもそれっていうのは一つの避難所がいっぱいになってるだけの可能性とかもそうあって、今ももうすでにそういった情報がこれはもうたくさん集まってるからいらないですっていうのを一件発信すると、みんなもう能登はそれが必要ないんだと思っちゃうんですよ。
なるほど。
なんでそれはどこ、本当にどこの誰の情報だとかっていうのをみんなちょっとしっかり見てもらいたいなと思っていて、やっぱり足りてるところもあれば足りてないところがある。で、足りてる分はもういいんだけど、足りてないところっていうのはずっとその情報に振り回されて物が届かないみたいな状況になってしまうので、僕らそこに一件一件行って情報を吸い上げてきてるので、それを見てもらいながら、じゃあ自分がどんな支援をしたいかっていうのは、もう最終的には自分で決めて、なんかこう支援、少しでも何かその、能登のためになる支援をしてもらえると、なんかありがたいな、そのためになるんだろうなと思います。
僕らも結構、こう、東北のね、2011年の時に、復興活動に、激被災地にずっと半年ぐらい入ってたんですけど、ね、同じ、こう、例えば石巻にしても、仙台にしても、福島にしても、その中でもやっぱり、もちろんいろんな地形、いろんな場所があって、かなり、ね、数十キロ離れると相当な温度差があったなっていうのは、 当時も実感していて、うん、やっぱそういう場所がやっぱ点在してるっていう感じなんですかね、
う
ん、
そうですね。やっぱ避難所によって全然状況が違うんですよ、うんうん、でそれっていうのはやっぱり仕切る人の能力にもよるし、うん、で指定内避難所と指定外の避難所もあるので、うん、そことかはやっぱり物資が届きづらい、見つけてもらいづらいからですね、うん、なんかそういった状況の中で近くてもやっぱり全然違うこう状況があるから、うん、一個一個なんか理解していくっていうのが重要なんだろうなと思ってます。
なるほど。今後はどんな活動を展開されていくんですか、
う
ん、
今後は家の片付けだったりが今もう始まってってるので、瓦礫のその片付けに全国からボランティアを呼んだりだとか、七尾ってところまではもうすぐ電車も動き出してる状態ができるのでボランティアに来やすくなると思うんですよ。
なるほど、
はい、なので七尾まではすごいこう入りやすい、公共の交通機関で行けるので入りやすい。でもっと何かできる人っていうのは僕ら能登町からのもう要請を受けて動いてるので、僕らの団体に所属して上まで行くことっていうのはできるから、
できる、
うん、もっとこのうんできます。中期で入りたい、例えば1週間2週間入りたいんだっていう人がいるとするならば、それはもう僕らにとってもすごい助かるし、被災地にとってもかなりこうバリュー高い支援ができるので、うん、そういった方とかはねぜひ連絡してもらえれば、まだまだこの仕事はたくさんあるなっていう感じです。
なるほど。近尾くんはなんかこれって本当にこの活動って、まあいわゆるこう普段の竹明かりとは全くこう別の活動ではあると思うんですけど、これをもうこういう災害が起きたら本当に能動的にめちゃくちゃ動いてるじゃない。こういう、うん、まあ気持ち活動っていうのはどういうとこから生まれたんですかね。
これ僕もまだつかめてない部分はあるんだけれども、うん、そもそもその竹明かりを始めたのはその街づくりとして始めたんですよ、
うん、
で、そのやっぱ街を作る活動の中には、街の価値を作る活動と、街の価値を守る活動があるんだなっていうのを、すごい僕はこう感じていて、うん、僕がなんかこの災害が起こった時にやっぱなんかやらなきゃって思ってるのは、街づくりの中の街の価値をどう守っていくかっていう風なところの、なんか感覚が働いてるんだなっていう風なことを、こう最近思うようになったと。で、プラスは、熊本地震が起こり、やっぱりその、地震だったり水害だったり災害が起こった時の知見だったり経験があるので、
うん、
僕が行くことで絶対役に立てるなってやっぱ自信があるから、うん、動けるときは、うん、あります。もう動けるときはなんか絶対なんか動いて、何かその地元の人たちに恩返しとまではこうね、言えないけれども、うん、熊本全国から支援してもらったんで、僕がなんかできることがあればやりたいなっていう気持ちで動いてます。
なるほど。そんな近尾くんから見て、まあもちろん今回の状況っていうのは結構かなり大変だっていう状況はあるんですけど、まあ今ね、うん、そんなこと言ってる場合じゃないかもしれないけど、やっぱ未来への希望っていうのはどっか見えてきたりするんですかね。
うん、うん、うんうん。やっぱり全国から支援が集まるし、全国の人たちがやっぱり能登に対して思いを、こうちゃんと、なんていうかな、届ける気持ちがあるというか、届けてくれるっていうのは、うん、やっぱり日本ってすごい国だなと僕思うんですよ。うん、
ですね。
でこここそがやっぱり日本の強さであり、大事にする場所であり、僕らはこれを育んでいく必要があるなと。もちろん災害が起きて壊れていくものはあるんだけれども、うん、東北も含め、神戸も含め、絶対いい形にこう復興していこうっていう前向きな気持ちは忘れずに、全国の力を借りてそれをやっぱ成し遂げる、
うん
ね。何かがなくなるっていうことはもちろん悲しいことではあるけれども、新しいものが生まれる瞬間だとも思うから、うん、それに対して僕はなんかこうね、全国の支援をそこに集めながら、から希望を与えつつ、何か新しいことが生まれるまでなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちでいますけどね。
でもおっしゃる通り簡単には言えないですけど、でもやっぱりこの大きな災害があるたびに、やっぱこう日本人の意識として仲間を助けようじゃないけど、みんなを助けようっていうこう意識がねすごく変わって、行動もすごく個人単位もそうですし、企業単位も過去よりどんどんどんどんそういう支援の手が伸びるのが早くなってきたんじゃないかなっていうのを感じますよね。
うん、いや本当に早くなってるし、日本のやっぱボランティアレベルってめちゃめちゃ上がってるなっていうのを毎回感じるんですよ、
うんうんうん、
なのでこれっていうのは世界に対しても何かあった時に、日本はこういう風にそのボランティアやれたよだとか、そういったのっていうのは一つなんかこう知見になるんだろうなっていう風なことを思っているので、なんかこの防災という文脈でそれが新しいビジネスだとか、そういったのに世界とつながるビジネスになるような可能性はあるなっていうふうなことをこういろんな場所で感じます。
なるほど、 なんか今まだこうボランティアがこうね、まだ行けるタイミングではないと思うんですけど、今後やっぱりまたこう少しずつ少しずつ行けるように開かれていくんですかね。
開かれていくと思います。で、それはもう道路の復旧もそうだし、人手がいないと片付かない場所がたくさんあるので、その行政の方たちも、その積極的にやっぱり全国のボランティアの人たちの力を借りるべきだなと思うし、僕らはやっぱそれをやってきたから、ぜひそこの役に立ちたいなと思うんですよね。で、今、能登町だとかとは、もう連携ができてるので、そういったところには一般ボランティア、今行きたいとか一般ボランティアの人たちでも、僕らの団体を通せばそういったところで活動ができるので、そういった力が、時間がある人は来てもらいたいなと思うし、もうちょい待っていこうっていう人たちもですね、長期になると思うので、全然この役に立てるタイミングが来ると思うんで、ぜひ情報をずっと見といてもらえればなと思います。
改めてちょっと団体名と多分この検索して、アプローチするにも改めて団体名など教えてもらってもいいですか。
はい。熊本、漢字で熊本、支援も漢字で、チームはカタカナ。熊本支援チームで調べてもらえると、ホームページが一番上に出てくるので、そこに、なんていうかな、凝ったホームページじゃないんだけれども、毎日活動して毎日日報を上げてるんで、そういったのを読んでもらえるだけでも、あ、こういう風に変化していってるんだろうな、っていうのが見えると思うので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。
ありがとうございます。さて、そんな池田千佳さんですが、新刊が間もなく発売となりますね。
はい、そうなんです。
タイトルぜひ。
はい。ですね、タイトルは、バカになる勇気、資本主義を無視して豊かに生きるための29の方法という本になってます。
1月31日に、絆出版から、あ、これはですね、はい、絆出版さんといえば、僕もセカンド ID を出させていただいた、同じ出版社からの発売ですね。
いやー、まあ、ケンちゃんって言ったら、ね、ラジオを聞いてる人からすると、何話してる、お前何話してるになるかもしれないけど、そう、ケンちゃんのもうその、出してるのも知ったし、なんかそこから出せるってなった時には、もうやっぱすごい嬉しかったなと、うん。で、ね、なんかこういう、で、クラウドファンディングもやっていて、それも1月1日から始めてたので、なんかこう、災害支援とのバランスどう取ろうかなっていうのはなんかすごい自分の中であったんだけれども、もう両方行こうっていう形で、頑張ってますんで、ぜひ皆さん、こっちの方もですね、見てもらえるとすごい嬉しいです。
いや、これね、本当にちかおくんを見てると本当にこのままの通り生きてるなと思うんですけど、なんかこう、バカっていうのはこうね、バカにするバカではなくて、ある意味で、こう、後先を考えずに心で動くっていうね、まずは行動するっていうところが、まあ、今回のこう災害支援もそうですけど、魂、ハートでこう動くことによって世の中が動いてくっていうことを、多分今までもやられてきたんじゃないのかなっていうふうに思っていて、この本タイトルってどんな感じでつけたんですか？
これプロデュースに入ってくれてるのが、まあ、共通の友人である戸所一石さんと、
前ね、
あと
長倉もました、
と長倉健太さんっていう、あの方が、まず僕のいろんなネット情報だとかそういったものの中からトピックを30個ぐらい出してくれたんですよ。で、そのトピックに従って僕はいろんな人と壁打ちをして、ある一定の文章、一定というか文章ができたんですよね。こういう経験してきたとか、こういうふうに動いてきたみたいな文章ができた時に、長倉さんがそれを読んで、バカになる勇気でいきましょうっていうふうなことをタイトルをつけてくれたっていうのが、このタイトルの始まりです。
素晴らしい。
いや、なんでなんかちょっとグッとくるものがあって、なんかすごいこう、僕も重要にしてる部分、なんかその効率的だとかビジネスでうまくいくかとか、なんかその自分に対してメリットがあるかみたいなことじゃなくて、なんか本当に社会のためになるかとか、本当に心が動いたかみたいなのは指針においてなんか生きてきた部分はあるので、それが竹明かりっていう職業を作ってくれたから、なんかそれをザクッとこうしっかりこうバカになる勇気っていう風なのに出してくれたことに対してなんかこう、めちゃめちゃひっくりくるタイトルだなと僕も思ってます。
もう池田千佳そのものをこう表してるタイトルですね、これね。
嬉しい。なんかこう、ずっとありたいなっていう、そういった時にはちゃんとバカになれる、なんか覚悟持って勇気持って生きていきたいなと思いますね。
この本実はこのクラウドファンディングで制作してるプロジェクトっていうことらしいんですけど、
ですね、出版はそのクラウドファンディングという形じゃなくて、もう絆出版さんが出してくれるっていうことで、で、プラスなんか長倉さんがクラウドファンディングをやることによって、もっとたくさんの人に知ってもらいましょうっていうので、長倉さんが仕掛けてくれてるんですよ。
なるほど。
そう。で、これで集まったお金をまた長倉さんは全部広告費に、入れるっていうふうなことを言っていて。
なるほど。
それでさらにもう広げていくぜっていう、もう、で、長倉さんベストセラー行くぞみたいなもうノリになってくれてるんで、僕もちょっと、 ね、多少ビビりつつもガンガン進んでるっていう感じですかね。
スーパープロデューサーが周りにいていいですね。
いやー、マジでありがたいなーっていうね、うん、自分もなんかその、日頃は、ね、そういった地域に入ってプロデューサー的立場で動くことも多いんだけれども、こうやってもらうと自分で見えてない自分ってたくさんあるんだなっていうふうなことを感じてるから、そういったのもこう今回楽しんでます。
まあなかなかね、自分のことを自分でプロデュースするって実際本当は難しいからね。
ね、なかなか捉えれてなかったんだなっていう部分もあるから、うん、それをなんかこの本を出すことで、この本をプロデュースしてくれたことで、僕が知らない僕も見れたので、そういったところもなんかね、知り合いも含めて楽しんでもらえる本になればなと思いますけど。なるほど。
このバカになる勇気、うん、この著者の池田千佳夫さんとしては、どんな方々に届けたいですか？
こう、壁打ちしながら話しながら文章にしながら、やっぱり思い浮かんだのが、20歳の時だったり30歳の時の自分がこう思い浮かんでいて、さらにはその今関わってる20代の子、30代の子たちになんかこう向けてうまく書けたなと思ってるんですよね、うんうん、で、すごいこの竹明かりという仕事をこう作るためにこうね、いろんな模索したり遠回りもしたなと思うんだけれども、しなくてもいい遠回りだったり、しなくてもいいなんか争いだったりも起こしてしまった中で、うん、なんかこれをそういった今何かやりたい若い人たちが読んでくれることによって、うん、あとね、僕は20年かかったんだけれども、3年ぐらいは早くそのやりたいことの目的地にこう導けるような気がしてる。なんかそういったそう本になってるんで、ぜひね、何かやりたい若い子たちにはこうぜひ届けたいなと思ってます。
素晴らしい。ぜひ読ませていただきたいなと思います。うん、いや、いろいろまたまだお話聞きたいんですけど、今日はこのぐらいに、うん、ぜひこれからの能登の活動も、うん、そして竹明かりの活動も、うん、そしてこのバカになる勇気を広める活動もぜひして、どんどんどんどん素敵なバカになっていただきたいなと、うん、心から思っております。
最高です。うん、ありがとうございます。
ありがとう。ライフアップデート、今回は竹明かり演出家池田千佳夫さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.